今年の教会のテーマは、祈りと一致です。1シリーズの続きで、本日はコリントの手紙から学んで、本日のタイトルは一つの体、多くの部分から話したいと思います。早速聖句を読みたいと思います。第一コリントの1章10節から11節。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。私たちの兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。コリントの教会は非常に大きな教会でありました。この時点では一致できない問題に悩まされていました。教会を建てた使徒パウロとの一致も実は脅かされているような状況でありました。この大きな教会の中で、こうやって見て分かりますけど、コリントは非常に、商業とか貿易とかが盛んな港町でありました。そこに多くの人種の方がそこに住んでるわけですし、教会の中では多くの考え方、価値観があります。ユダヤ人、異邦人、さまざまな人種、職種、バックグラウンドの弟子が集まっている中で、キリストによって結ばれた状況の中でも、やっぱり彼らはなかなか、一致することが難しく、実はこの手紙の時点ではとても難しい状態であります。私も弟子として年を重ねる中で、改めて一致することはすごく難しいことであると思っていました。おそらく過去私も若くて、多分理想主義的で、多分人生が単純な時に一致は簡単なんじゃないかと思う時期があったかと思います。実は最近なんか自分の中でも一致できない思いがあります。それはどういうことでしょうか。私が大好きな大リーグですけど、アメリカンリーグの MVP 競争っていうのがありまして、皆さんが多分大好きなエンジェルスの大谷翔平さんがもうどう考えても、MVP 候補でありながら、実は私が大好きなニューヨークヤンキースのアロン・ジャッジ選手が、ホームラン記録を破りそうで、トリプルクラウンも取るそうで、実はどっちを、大リーグ候補に、MVP 候補にするか自分の中でも分かれている思いで、なんか両方応援していて、一致は決して簡単なことではないかなと思います。実は家族のことを思い出すと、実はなんか子供が小さい頃なんか、勝手に一致してると思っていました。今思うと、5人で出かけると私が勝手にどこに行くか決めていました。私が勝手に車の中でどの音楽を聴くか決めていました。その結果、小さい頃子供たちは、よく洋楽ですかね、セリーン・ディオンとかアバとか聞かされるようになりました。はい、なので、私の年齢の方はアバの歌を歌ったら大体うちの子供が分かるんじゃないかなと思います。でもだんだん子供が大きくなっていくにつれ、なんかそれが通用しなくなるんですよね。またこれ聞きたくないとか、子どものそれぞれのテイストがあって、誰がなんていうかな、音楽をかける権利を持つかっていう、それもそれで争いになったりとか、非常に難しいのは家族でご飯食べに行こう、うちの家の中ではご飯派麺派があったりとか、辛いのがいい辛いのがダメだとかってこと、なかなかご飯食べることも難しくて、途中で諦めたのは家族で映画ですね。子供が小さかった時、これも無理やり、親が強制的にこの映画見ましょうって言ったんですけど、もう子供たちが中学くらいになった時にはもう全然合意できなかったです。結果的に2つ3つの組で違う映画を見に行って、後で待ち合わせするようなことになりました。話が逸れてしまいましたけど、一致は難しいですけど、キリストによっては可能でありますので、今日はまずこのポイントから話したいと思います。最初のポイントは、キリストは一つ、続けて読んでいきたいと思います。キリストは一つ。あなた方は命名、私はパウルにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言っているのとのことです。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか。パウルがあなた方のために十字架につけられたのですか。あなた方はパウルの名によって洗礼を受けたのですか。コリントの教会にはパウル派、アポロ派、そしてケファっていう名前なんですけど、あまり聞き慣れてないんですけど、ケファはペテロですね。ケファはそのアラム語の名前で、 アポロ派、パオロ派、ペテロ派ができてしまいました。まあ、これは恵みだったんですけど、コリントの教会はそれぞれアポロ、ペトロ、そしてパウロによって素晴らしいインスピレーションを与えられました。でも残念ながら、いろんな方からいろんな影響を受けたことが、これが不一致の種になってしまいました。この問題に対して、使徒パウロは3つの質問をします。その答えによって、不一致の解決が分かるのではないかなと思います。まず最初の質問は、キリストはいくつにも分けられてしまったのですか。答えはシンプルで、いいえ、キリストは一つです。2番目、パウルがあなた方のために十字架につけられたんですか。これも答えはいいえ、パウルではなく、キリストが十字架につけられました。3番目、あなた方はパウルの名によって洗礼を受けたのですか。これもまた答えがいいえ、パウロではなくキリストの名によって洗礼を受けました。つまり、クリスチャンにとっての一致の問題の解決は一つです。人ではなくキリストです。私たちは人間なので、人間の弱さとして、私たちは周りの目を気にしてしまったりとか、そういう傾向があるのではないかなと思います。そして時々私たちにとって周りの人々の存在が大きくなりすぎてしまってキリストを見失ってしまうことがあります。第一コリント3章の3節はこう書いてあります。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいるということになりはしませんでした。妬みや争いが絶えないその状態でありました。実は妬みが絶えないということは、実は人を見てしまっている、人と比較してしまっている、そういう状況が続いてします。またはもしかすると自分を見てしまっているかもしれません。明らかにこの状態では神様もキリストも見えなくなってしまっています。争いが絶え間ないということは、おそらくどこかで自分が正しいという思いが強く、自分の意見、自分の見解、自分の解釈、自分の経験、自分の好み、自分の捉え方、自分の感じ方、自分が何にこだわるか、やっぱそのものが中心になってしまっている状態です。しかしこのように自分が中心になってしまったときには、キリストではなく自分が主になってしまっている状態です。もう一度キリストに立ち返る必要があります。続けて読みます。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くため、それぞれ主がお答えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。近年この聖句をよく読むようになりまして、私は頭の中では非常にこの聖句をよく理解しているつもりです。しかし正直に考えたときに、結構自分の考え方ですね、根深い考え方、そしていろんなことに対しての反応を見たときに、実は自分の心で思っていることはこの聖句と異なることがよく感じることがあります。神様の力によって聖霊があって、御言葉があって、私たちは人の手助けができます。なんかクリスチャンにとって誰かのためになれたと思ったときに、ものすごく嬉しいんじゃないかなと思います。自分が使われた、こんな自分でも神様に生かされた、これ非常に嬉しい思いであります。しかしそれと同時に、私たちは人間として人や人の心を変えることはできないんですよね。そして誰かを助けようとしたときに、思い通りにいかないときに、 自分を責めてしまうことはありますか？私はたびたびあるんですね。まあ、これは完全に間違ってるっていうわけじゃないと思うんですけど、思い通りにいかないときに自分を責めすぎてしまうということは、もしかすると私たちは神様で成長させてくださる神様ではなく、実は水を注ぐ種をまく私たちにその目が行き過ぎ、比率が行き過ぎているのかもしれないです。またはなんか素晴らしい奇跡があったとき、人の心が変えられるときに、なんかどっかで心の中で、もちろん 口では言わないですね、クリスチャンは。でも心の中で、ああ自分はよくできたと思いすぎてしまう、そういうこともおそらくこの聖句に反しているものではないかなと思います。私たちは神様と共に働く協力者であります。私たちが種をまくこと、水を注ぐもの、そこに大きな価値があります。しかし一番大切なのは私たちではなく、成長させてくださる神様です。最終的に私たちは神様に委ねることが必要となっていきます。なので自分を中心ではなく、神様を中心にして私たちを脇に置いて、そして神様に向かっていくところに霊的な一致が生まれるのではないかなと思います。第一コリント1章の18節にこう書いてあります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かものですが、私たち救われる者には神の力です。私たちは一人一人全く違う人間です。全然違います。この周りを見回しただけでも、もちろん共通点がないわけではないんですけど、本当に私たちは違います。先ほど話したように、一つ何を食べるか、何が美味しいか、もうそれだけで一致できないというのが人間なんですよね。私たちクリスチャンが一致できる理由はただ一つだけなんですね。私たちの共通点は、一人一人のクリスチャンは十字架の言葉によってキリストの愛を知り、神様の愛を知り、人生が変えられました。それが唯一の私たちの不動な共通点であります。十字架に駆り立てられて生きています。なのでキリストは一つです。十字架は一つです。皆さん、この一つのキリスト、一つの十字架に向けられたら、どんなに違いがあったとしても私たちは必ず一致できると信じています。2番目のポイントに行きたいです。2番目のポイントは特別な存在です。第一コリントの12章読みます。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。キリストは一つです。体は一つです。ただ多くの体の部分によって成り立っています。時々その違いが難しさを生み出しますけど、実はこの違いによって神様がこの体を特別なものに作り上げてくださっています。皆さん一人一人は特別なユニークな存在です。まあ、ユニークっていう言葉は時々いい意味で悪い意味でも言えるんですけど、これはいい意味で言っています。変わってる人だとか変な人だとか、そういうふうに言ってるわけじゃないです。いい意味で特別な存在であります。あなたと全く同じ人間はこの世に存在しないです。そしてこの体の中にあなたと全く同じ人物はいないです。これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるんです。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。 人一人はユニークでありながら、実は同じ神様に作られています。同じ霊に導かれています。そして違いがあるんですけど、私たちの存在の目的は同じ一つの体を作り上げるために私たちはここにいます。非常に励まされるのは18節には、神様はご自分の望みのままに作ってくださいました。どうしても自分が自然と持ってしまう考え方、傾向としては、何々ができてない、これが足りない、なぜ自分はこういうことができないのか、もっとこうあるべきだ、またはすぐ人と比較してしまうこともあります。でもそうではなく、神様は自分をどのように作られたのか、そして神様は自分をどの位置づけで、どのところに配置してくださっているのか、そこを改めて考えていきたいと思います。神様は間違いはしないです。だから多くの部分があっても一つの体です。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を追って、もっと格好よくしようとし、見苦しい部分を持って見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しむ。一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。私たちはユニークだけではなく必要な存在であります。誰か一部分が欠けてしまったら体が機能しなくなる、そういうものであります。体の部分でより目立つ部分があるかもしれませんけど、一人一人、一つ一つの部分が特別であり、そして全員が特別であります。そして違いがあったとしても各部分が配慮し合うこと、英語の聖書だと Equal concern for one another、 つまり自分だけではなくて全ての部分に配慮する、言葉を変えていくと、愛していく、関心を持っていく、その状態であれば私たちは体を作り上げるものとして部分が違ったとしても一致することができます。今回の、バリデのシリーズ、先ほども栗原夫妻からも話がありましたけど、私も一つすごく大切なことを学びました。実はハーレムさんが繰り返して言っていた言葉に気づきましたけど、英語で Cooperation and Collaboration Not Competition とよく言っていました。日本語で言うと競争ではなく、私たちは協力し合い補い合う関係ということを話してくれました。そこに特にインドネシアの兄弟姉妹たちは素晴らしい、模範になってくれたと感じました。実は彼らはよく会話の中でそれぞれの違いを認識しています。私はこういうタイプで、でもこういうところはできないです。でもこの方はこういうところが強くて、私と違って補い合っていますというような会話が多く聞くことができました。それぞれの違いを分かっていて、それを正直に話し合って尊重し合っています。そして誰かがある弱さがあったとしても、それを批判するのではなくチームで補う、憐れみを持って裁かない、もしそこに何か失敗だと思えることがあったとしても裁くのではなくて許し合って守り合って助け合うチームとして機能しています。つまり一人のスーパースターではなくて、全員の協力によって、誰かが持ってなくても他の人が持っていればいい、 そこで協力し合っていくということによって神様の栄光が表される。そして全員、ね、どういう役割だったとしても、目立つものでも小さく見える、ね、影のところでもどういう状態だったとしても、全員が自分の神様からいただいた賜物を生かして全員で教会を作り上げている状態である、まあ、その話を聞いてとても素晴らしいと思いました。私もぜひそのような心、そのような思いを見習いたいと思いました。コロナ禍、小グループの中心の教会になりました。そして皆様が協力し合って賜物を生かして自分の小グループが機能するように素晴らしく働いたと思います。まあ、コロナがだんだん収束していくことを望んで、またもう一度全員で集まれること、希望を持って、今から皆様で賜物トークをしませんか。つまり、小グループだけじゃなくて、皆さんの賜物が教会全体にどういうふうに生かされるか、そこにさらにまた視野を広げていきたいなと思います。そしてそれを今、また考えながら、また集まったときに、一人一人で全体の体を作り上げられる状態になれたらいいのではないかなと思います。シェイプっていう、まあ、このコンセプトは、リック・ウォーレン牧師が考えたものですけど、神様からの賜物を考える上で、頭文字の SHAPE を、まあ、これはシェイプは形なんですけど、私たちのユニークな特別な形を考えていくことを、紹介したいと思います。S は霊的な賜物、ローマの12章、第一コリントの12章、エフェソの4章など読んでいくといろいろリストアップされていて、リストアップされてないこともたくさんあります。奉仕の賜物、憐れみの賜物、リーダーシップの賜物、さまざまな賜物があります。で、ここで改めて、皆さん個人はどのような賜物を神様からいただいていますか。それをぜひよく考えて祈ってみてください。そしてこれはまあ日本人の傾向が強いんですけど、自分になってしまうので、自分で考えてるだけだとあんまり出てこないかもしれないので、ぜひ家族の中とか、中の D グループの皆さんにぜひ伝えてもらってください。そこに、あ、なるほどと思うところもあれば、時々意外なことを言われることがあります。もうだいぶ前なんですけど、私はある小さなグループにいて、意外だと思うことを言われました。何を言われたかっていうと、私の声ですね、my voice ですね、が褒められました。でその時に、はと思ったんですよ。私は自分の声を聞くと、うんってなんか引いちゃうタイプです。なんか留守電で自分の声を聞くと、うっとかね、なんかいつも自分で YouTube を聞きながら、あ、なんかそういうようなタイプですね。で、私が想像するいい声っていうのは、何ですかね、すごくディープな、かっこいい、ジェームズ・オール・ジョーンズという方の、ダース・ベイター役やってる、ね、なんかその、皆さんおはようございます、It's a great day today とか、なんか、そういう声だと思ったんで、はって質問したんですね、どういうことですかって言って、でその方は、こう言いました。あ、別にあなたの声がかっこいいと言ってるわけじゃないです。あ、なるほど。なんか、あなたの声を聞くと、癒されますって言われたんですよ。ああ、なるほど、それはあんま思ったことないんですけど、あ、それはそれで納得するかなと思っていて、つまりどういうことかっていうと、なんか自分で分からない、または短所だと思っていることも、違う人からは実は、まあ、目に見えてない霊的な賜物があるかもしれません。 H はハートですね、心。私たちにはハートがあります。何か、ね、やっぱり心が燃えます、ある役割に対しての情熱、まあ、今日も、ね、いつもそうですけど、ワーシップをやってくださっている、その方は、まあ、歌う賜物だけではなくて、やっぱワーシップする心、その情熱がある方が作り上げてくださっています。そしてちょっとこれは分かりにくい日本語ですが、ある種類の人への情熱、例えば、なんか若手が好き、なんか将来の若手が成長するために自分が生かされたい、自分はもう若手ではないんですけど若手に投資したい、まあ、そういう方もいらっしゃれば、まあ、自分は年齢的に若いんですけど私はおじいちゃんおばあちゃんが好きだとか、なんかそういうのあるかもしれません。自分のなんか田舎の人、東北の人、九州の人、ね、または、違う、ね、国の人、いつか自分の国に戻ってこういう人たちに福音を述べ伝えたい、なんか特別に関心を持っている人々がいるんじゃないかなと思います。またはさまざまな理想、 ですね、まあ、人権問題、もっと世界が平和になる、このように変わっていく、いろんなことに対しての情熱があります。つまり私たちは何か得意不得意という感覚ではなくて、そこに心があるということも大切なことかなと思います。まあ、A は Abilities といって、実は人間には平均として500から700のスキルがあるそうです。なので皆さん、自分の賜物を考えたときに5つぐらい書いたら足りないです。まあ、500まで700まで生かすかどうかはあるんですよね。ただそれを生かしていければいいかなと思います。目に見えるものあれば、人に見えるもの、または自分にしか見えないものがないかもしれないと思います。人格、さまざまな人格あります。社交的な人、内向的な人、結構自己表現するのが好きな方と、まあ、ちょっとそういうところはプライベートに置きたいっていうか、いろんなことがあるんじゃないかなと思います。実はユースミニストリーでは、高君を中心に賜物トークを重ねて、なんかこの賜物シートっていうのを作成しているそうです。それはよく話し合って、自分はどういう賜物を持ってるかっていうことをいろんな人から聞いて、それを書いて祈ってプロセスして、そして一人一人が、まあ、自分の名前が上にあるんですけど、これある方の名前だけ消しちゃったんですけど、この方がこの賜物、ね、こういう賜物があるということを認識して、それを神様のために生かすということを、やるようにしています。ぜひ皆さんもそのような時間を取れたら素晴らしいんじゃないかなと思います。私たち多くの場合、なんか問題トークしてしまいます。足りないトークしてしまいますけど、なんか賜物トークって楽しくないでしょうか。そこでいろんな発見があります。その賜物トークによって私たちの信仰が持ち上げられて、さらに神様にフォーカスすることができるのではないかなと思います。そして最後の E は経験ですね。 Experience、 さまざまな経験があります。仕事、教育、霊的な、そしてリコーランさんが言ってるのは特に傷つく経験、これはものすごく実は大変なことですけど価値なことがあります。リコーランさんによると、 God never wastes hurt、 神様は決して傷ついた経験を無駄にしません。第二コリントの手紙を書いた後、実はアジア州でパウルはものすごく辛い経験をしました。そしてそれを苦難に対して正直に脆弱に伝えます。耐えられないほど圧迫されて、生きる望みさえ失いましたとまで話しています。これは相当な苦労でありました。しかしこの傷つく経験は神様に用いられました。そこでパウルが一章三節に目を向けたのは、慈愛に満ちた父、慰め豊かにくださる神。この辛い経験を通して改めて神様が慈愛に満ちたお父さんであって、慰めを豊かにくださる神様であること、認識することができました。そして苦難を一緒に味わうだけじゃなくて、一緒に慰めれることができます。私たちは同じです。苦しむの同じ、慰められるの同じ、キリストに結ばれている同じのものです。パウロの痛い経験によってなかなか一致できなくて苦しんでいるコリントの教会と歩み寄ることができました。私たちはさまざまな苦しみを経験します。それは辛いことかもしれませんけど、必ず価値があって意味があることであります。このスライドは私が、まあ、教えているグリーフクラスで何度も何度も伝えているものであって、一人一人はそのグリーフを経験するとき、このプロセスはとてもユニークです。一つ一つはユニークで特別なので比較することないです。そして決して私たちは一人ではないです。悲しみは人を愛した証拠です。一つの体、多くの部分、キリストは一つです。なのでキリストを中心にして一致するようにキリストに向かっていましょう。そして最後、皆さんは神様に作られた特別な存在です。ありがとうございました。